ペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net は映画会社の力のある山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と、
アシスタントのエイトです。
山口県からアシスタントの後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回はスペシャルのですね、第15弾ということで、ちょっとね、衛星打ち上げということ自体をね、どういうものかというのをちょっと、まとめてですね、まとめてというか、まあ、衛星打ち上げというのがどういうものかというのをちょっと考えてみようかなと思って企画いたしました。
はい、
ね、いつもね、毎週、まあ、多い時に10回近い打ち上げ、うん、今年はゼロがありましたけど、
うんうん、
打ち上げてですね、いろいろ上げてるんですけどね、まあ、振り返ってね、ロケットってだから衛星打ち上げるためにどんなことしてんの、何をしなきゃいけなくてどんなことをしてるのか、
うん、
ですね、
うん、
うん、あとまあ静止衛星だの極軌道だの、まあ、いろいろあるんですけどね、そういう目的に応じた軌道があるんですけど、まあ、それに投入するのにロケットはどんな仕事をしてるのかというようなところをちょっと今回ね、考えていきたいと思います。はい。ということですね、今回はですね、前半、適度までの打ち上げに関してエイトさんですね。で、その後、静止軌道等へのその軌道変換と、まあ、あと少し、惑星軌道投入の話をちょっとだけしますけど、まあ、そちらの方は私からお伝えしたいと思います。
うん、
それでは、早速、エイトさんお願いできますかね。
あ、はい。ちょっと緊張しているとこもあるんですが。まあ、ですね。まずはロケットっていうものがどんなものかっていうのをまずおさらいでさらっと通っていきたいと思います。
はい。
はい。
まあ、ロケットって皆さん言われますけれど、まあ、ロケットっていうのはその推進機構を持っている飛翔体のことを全般指してたりもするんですけれど、基本的にはロケットエンジンって言って自分で酸化剤を持っていて、まあ、推進剤と合わせてそれを噴出して飛ぶもののことを指してますね。で、まあ、ロケットも、その、到達できる高度によって、まあ、大きさも、大小様々あるんですけれど、まあ、基本的に衛星打ち上げるようなロケットっていうのは、まあ、10メーター以上の、結構大きなロケットになりますね。で、ロケットの種類としては、まあ、液体の燃料を用いている液体ロケット、固体、打ち上げ花火などのように、火薬の力で飛んでいく、固体ロケットの、まあ、大まかに2種類が今実用化されているところがありますと。
うーん、
まあ、例で言えば H2A ロケットなどは液体で、MU5 ロケットは固体ロケットですね。で、まあ、ロケットの話をする中で大体よく出てくる言葉っていうのが非推力っていう言葉が出てくるんですけれど、まあ、ロケットの、その、ロケットって言って、ロケットを飛んでいく距離と高度が大体性能の基準になるんですけど、それに合わせてそのロケットがどれだけのものを飛ばせるかっていうのの基準に非推力っていうものがあります。で、これは、非推力って言葉、ちょっと馴染みのない人には分かりにくいところがあるんですけれど、これは、1秒間、水力あたりの1秒間に消費される推進剤の質量のことですね。要は、1キロの燃料でどれだけの推進力が得られるかっていうことを表していて、単位は秒になります。要はこれは、そうですね、推進剤の例で例えると、1秒間に2トンの燃料を消費して500トンの推力を発生する。ということは、1トンの燃料を消費すれば250トンの推力を1秒間に発生できるっていうことを言い換えられるんで、これを、まあ、秒の単位で割ってあげると、要は、2トン、1秒に2トン消費して500トンの場合だと、1秒あたりで、ん？違う。1トンあたりの推力で換算すると、250トンということなんで、割ってあげると250秒の間それだけの水力発生できるということになりますね。
はあ、
ちょっ とわかりにくいんですけど。
そうですね。
はい、はい、はい。
その通りなんですけどね。まあ、結論として、その、この数字が高ければ高いほど、同じ推進剤の量でより速い速度まで加速することができるということです。だから、まあ、宇宙船の、その、ロケットエンジンの燃費っていう言い方をする人がいますね。
そうですね、うん、同じ燃料を使っていたとしても、その出力が高ければ高いほど、その燃料で、はい、まあ、それだけ大きな出力が得られるっていう、
そうですね、最終的な到達速度が大きくなる、要するに高いところ、速い、遠くまで飛べるということなんですよね、出力の数字が大きいと。
うん、そうですね、で大体、まあ、出力の値でいくと、液体酸素と液体水素の、混合したものが、まあ、理想的なというか理論上一番出力の大きなエンジンということになって、これがだいたい400から450秒程度の出力になります。
はあ、
そうですね、理論値は460ぐらいなんですよね。
そうです、まあ、そこからまあもろもろ
そう工学的なロスがあるんで、実際のエンジンは
うん、
まあ、理論値よりは当然下がってくるとですね。
で、まあ、当然この非推力も大切なんですけれど、ロケットとしては重量比、推力重量比っていう値もありまして、これは何かって言えば、自分が飛ぶための燃料と自分自身の重さの比なんですけれど、
うん、
要はこれ、まあ、構造効率とも言うんですけれど、まあ、燃料をたくさん積めば積んだだけ、それだけ推進力が得られて、より重いものを持ち上げることができるんですが、その、まあ、自分の重量がそこから引き算でどんどんペイロードの方の質量を食っていくので、自分そのロケットの構造としての質量は軽ければ軽いほどいいというのは、
うん、
いいというか、まあ、車なんかもそうなんですけど、燃費を上げようと思えば重さを軽くしなさいっていうこと。
そうですね。
ですね。
まあ、それに、まあ、そのために、まあ、ロケットっていうのは、ほとんどタンクというか、燃料を詰めている、構造体といいますか、ね、タンクですね。タンク自身が、その、ロケットの抗体を成しているような構造になっています。なんで、まあ、タンクにエンジンをくっつけただけっていうのが、ロケットの大雑把な構造になりますね。
そうですよね。
で、一応まあ、ロケット自体はまあ、非推力の話と構造効率の話させてもらったんですけど、まあ、軽ければ軽いほど、まあ、上げられるペイロードの量は多くなるっていうところが原則としてあるんですけど、まあ、もう一つ、その自分の構造を軽くするっていうところで、燃料を使い終わった部分を切り離していく多段式ロケットの話がありますね。
はい。
で、これはまあ、最初は燃料満タンで飛んでいくんですけど、だんだんだんだん減ってきたら、空いた部分っていうのがデッドウェイトになってくるんで、そこの部分、うん、パージ切り離して、
うん、
徐々に徐々に自分の重量を軽くしていく。まあ一番わかりやすいのはMi-5なんかが特にそうで、1段、2段、3段、最後のアポジーのモーターまで、どんどんどんどんその大きさちっちゃくなっていくんですけれど、それ、そうなんですけど、中の、ね、燃料自体は1段とほぼ同じものが入ってるんで、軽いのにそれだけのパワーで飛んでいくんで、どんどんどんどん速度は、加速度の方は大きくなって、最終的に 5G ぐらいでしたかね。
5G ぐらいだね。
うん、
ほ
ぼ真空中でそれだけの推力を出すんで、
なかなか衛星にはあまり優しくないロケットね、今のその固体の話と裏返しで、液体の方は逆に切り離していけるから、そのエンジンをその高度と速度に応じたものに切り替えていけるっていうメリットもあるんですよね。結局1段目のエンジンは地上からまあ高度ね、150とか200キロぐらいまでで最大効率を発生するような風に作っといて、
2
段目のエンジンは逆にもう空気がほとんどない状態で最大のパワーを能力を発揮するようなエンジンにしとくと、燃焼そのエンジンとして主語に適したその高度に適したエンジンが使えるから、やりやすいという、側面もあるんですよね。で、全部一個にやろうとすると、スペースシャトルのエンジン、メインエンジンみたいになんかもう化け物みたいな性能のエンジンを作んなきゃいけなくなっちゃうと、いうとこですよね。
そうですね。まあ、スペースシャトルも、まあ、大雑把に言えば多段式ロケットといえば多段式に入ってしまうんですけれど。
そうですね。
うん、
基本的にロケットというものは、まあ、自分自身をどんどん切り離していくものっていうのがあります。大体一段で衛星を軌道まで飛ばすっていうのは今のところなかったですよね。単段、
単段で軌道上まで上げたのはないですね。
なかなか、まあ、理想的には1段で帰ってきて1段でまた1段で飛んでって1段で帰ってくるっていうのが飛行機みたいな形を目指してる。
おそらく一番単段式に近かったのは初代のアトラスロケットだと思いますよ。
ああ、でもあれは、うん、あれは 1.5 段式の、
うん、1.5段っていうか、あのソユーズロケットも 1.5 段なんですけど、
うん、
あれは結局切り離すのがね、燃料タンクの部分切り離せて、本当にエンジンだけ切り離すんですよ、
うん、
アトラスロケットは。
そうですね、ちょっと、う
ん、機体そのものはタンク含めて機体そのものは軌道上に全部上がるんですよ。
うん、
で打ち上げの時はエンジン3つあるんですけど、途中で本当にエンジンだけ2個切り離すんですよ。ちょっと変わってるんですけど、
真ん中にあるやつだけ、まあ、タンクにそのままくっついてるやつだけで登っていて、両サイドのやつはスポット抜けていくんです、ね、
そうそう、本当にエンジンだけポロって、普通は一段機体でタンクごとボーンって切り離すんですけど、まあ、あれは本当にエンジンだけ切り離す。
まあ、逆に言うとそんなエンジンすらも切り落とさないといけないぐらい、まあ、それだけデッドウェイトっていうのをどんどん切り離していかなければならないっていうところがあるんですけれど、
そうですね、はい、はい、
でまあ多段式ロケットっていうところと、あとはもう一つロケットクラスターロケットっていう、まあ、ロケットの種類がありまして、これもまあ打ち上げの効率を上げるためなんですけれど、うん、まあ先ほどもそのアトラスの話でエンジン3つって話があるんですけど、同じ性能のエンジンは、束ねれば束ねただけその、まあ、倍まではいかないんですけど、水力の方は大きくなっていくっていうことで、大型のロケットのエンジン開発するよりは、うん、まあ、今ある手頃なエンジンを束ねた方がっていうところで、うんうん、これはもうロシアのお家芸に近いんですけれど、
そうですね、
はい、あとはまあ H2B も LE7A を2機クラスター化して飛ばしていますが、まあ基本的に水力が足らない場合はもう1個持ってこようっていうのがロケットの中であります、
うん、そうですね、
はい、車みたいにエンジンの出力を上げるよりはエンジン前後に積もうぜっていうようなノリなんですけれど、
うん、
でまあ、もちろんこれもデッドウェイトになるんで、まあ、先ほどのアトラスしかりエンジンの方はどんどん使い終わったというか、最初の1段というか、高度ゼロの状態からだいたい音速超えるまでぐらいが一番抵抗でかいんで、そこをまあそこでどれだけ加速できるかっていうところで、一番水力がいるところをまあ重点的にクラスター化して、上段の方はまあ単段になっていくっていうのが大体ロケットの中ではありますね。
うん、
それこそファルコン9なんか最初1段は9つ周りにエンジンがついてます。
そうですね、同じ2段、はい、2段ね、2段も同じエンジンですけどね、2段は1個ですもん、
うん、
でまあロケットとはざっくりとした、本当ざっくりとした話で申し訳ないんですけれど、
うん、そんな感じですよね。
うん、
ロケット運転についてはまあこれしら、まあ、話していくと、それこそあのソユーズとかあのプロトンの話で 3,4 時間撮ってたスペースニュースダイジェストなんで、そこはまた、はい、個別のロケット会ということで企画されると思うので、
はい、
でまあいよいよ本題の方に入りたいんですけれど、まあ手元でちょっと参照できる資料が、まあ H2A が一番身近というか、まあこれが結構詳細に出ているところがあるので、まあ打ち上げのその大体話が出てくるのは打ち上げのリフトオフ以降の話もあるんですけど、それ以前の話からちょっとさせてもらおうかなっていうところがあります。
うん、
そうですね、H2A ロケット自体は大体工場で組み立てが終わった後、種子島に搬入されるのが打ち上げの1ヶ月ぐらい前になります。大体そうですね、45日ぐらい、まあ1ヶ月ちょっとっていうところなんですけれど、まあそこでロケットの方、持ち込まれて、種子島の、大型ロケット、整備棟 VA、 通称 VAB と呼ばれている建物で組み立ての方が行われます。で実際にロケットの方が垂直に立った形で まあ、打ち上げの状態ですになるのはこの種子島の VAB の中での中だけですね。工場では横倒しの状態で製造されているので、
はい、
完成形として見れるのはそこだけですね。で、まあ、順次、点検と組み立てが進んでいくわけなんですけれど、
うん、
で、まあ、それが大体1ヶ月ぐらいでかなり飛んで、打ち上げの3日前ぐらいからですね、大体その打ち上げ前の発射整備作業と言われる、まあ、打ち上げ作業ですね、っていうものがスタートします。
はい、Y-3 ってやつですね。
そうです。あ、で、そこもちょっと説明しておきたいところがあって、
はい、
打ち上げ時刻は X-、まあ、マイナスっていうのはそのリフトオフの時間0から取って、それまでにな、まあ、どれぐらい
時間かかる、打ち上げの0の予定時間が X です。はい、X 時ですよね。
X-0 ですね。
はいはい、
で、そこから時間は X で、日数は Y で数えるっていうのが、
は
い、
まあ、これはなんか世界的に大体そういう感じですよね。
そう、
西側は。だから多分アメリカのルール、もともとアメリカのルールかなんかなんでしょうね。
そうです。ただ、あれですね、スペース X なんか、時間は T で書いてたりするんで、
ああ、T マイナスいくつも、
はい、
まあ、レーダーの世界とかも T なんですよね。
そうなんです。
でね、秒単位で話をするとね、T が多いんですよ。
そうなんです。
時間単位で話をすると X が多いんですよ。
へぇー。
これも慣習なんで、
うん、
決まってるわけじゃないんですけどね。
これ、本当何か決まりがあるわけではなく、うん、まあ、うん、単にその、まあ、時間のタイムの T だったり、まあ、X っていうその、定数というか、ゼロの定義から来てたりだとか、うん、多分いろいろと由来はあるんでしょうけど、まあ、ロケットの世界では、時刻 X、日数 Y で数えていくっていうのがありますね。
うん、
で、まあ、大体その種子島、H2A の場合は Y-3、まあ、3日前の作業っていうところから順次始まっていくところがありまして、まあ、これも打ち上げ前の最終点検とかですね、ずっと行っていく状態で、それが大体打ち上げの直前まで続く状態です。で、本格的に打ち上げっていう段取りになるのは、機体移動といって、
はいはい。
はい、うん、VAB から射点まで、大体種子島ですと500メートルの距離をロケットがこう移動していく映像をご覧になった方もいらっしゃるかと思うんですけれど、
うんうん、
その作業のことを機体、まあ、ロケットの機体移動作業っていうんですけれど、まあ、それが打ち上げの時刻の大体12時間前に行われますね。
うん、
はい。ということで、まあ、ロケットの打ち上げ自体は、まあ、その気になれば3日前からで、本格的に始まるのは12時間前っていう形です、うんうん、現在は。
なるほど。
その昔はもう、それこそ1週間前とか、昔の MST をこう動かしてたとか、いろいろと手順はあったようですが、今は結構簡略化してるっていうところがあります。
そうですね。うん、H2A になってからね、VAB から、直前に行くようになってからだいぶ簡略したようですよね。
うん、
ですね。
射点に昔は設備があった時はね、いろいろあったようですけど。
まあ射点にずっとそこ、射点というか射座にずっと。
あ、射座にね、うん。
固定された状態なんで、まあ今でこそデルタとかスペースシャトルなんかもまあその方式だったんですけれど。打ち上げの直前にこうやってロケットが移動するっていうのは、まあ結構珍しい方といえば珍しい方なんですね、H2 で。
うん。
直前で移動するっていうのは。まあ、で、H2A はまあ12時間前に移動しますということで、まあこれが大体深夜の打ち上げですと、前の日の明け方、昼間の打ち上げですと、前の日の深夜っていうことで、
うん、
ちょうど、半日、先の話なんですけれど、
うん、
まあ、それで移動させた後に、発射台の方に据え付けられたロケットは、発射台ごと移動していくので、発射台もその射点にこう、据え付けられた後、いろいろ配管などを取り付けて、いよいよこれで打ち上げの準備、打ち上げのまあ設備側の準備っていうのは整った状態になりますね。
うん、
はい。で、まあ、そこから、有名な立ち入り規制の話が出てくるんです。
はい。燃料を入れたら立ち入り規制ですね。はい、
そうですね。酸化剤と、まあ、燃料の充填っていうのが始まるんですけれど、まあ、燃料っていうのは、まあ、 H2A の場合は液体水素なんですけど、まあ、可燃ガスなので、これをまあ大量に、それこそ 200トン強をこうタンクの中に詰めていくわけなんですけれど、
うん、
まあ、そうなってくると可燃物取り扱うということで、立ち入りの制限がかかって、まあ、それが大体 H2A の場合だと、半径3キロのエリアっていうことで、で、この作業が始まるといよいよ、ロケットの周辺には人が立ち入れないっていうことになりますね。で、そうなってくると、燃料を注入するための配管のバルブだとか、その他もろもろの、まあ、ロケットの状態を監視するセンサーだとかっていうのは全部遠隔での操作で、進んでいきます。で、NASA テレビご覧になってる方なんかはご存知かと思うんですけど、いろいろとその各関係部署に対して準備はいいかってことで、尋ねた後に、何でしたっけ、返事 GO でしたっけ、
うん、GO、 GO の GO チェックね、
そう、GO の GO
チェック、通称おまわしってやつ
ね。あれも、まあ、そうですね、順次、
うん、
準備が終わったところから、あのような形で、
うん、
確認の方行われていくんですけど、そこについては H2A の場合は三菱に、打ち上げが、移管されてからですね、打ち上げのカウントダウンレポートっていうところに、その打ち上げ前の、まあ、それこそ先ほど言いましたけれど機体移動ですね、そこからの話っていうのはちょっとまとめがありますので、
うん、
その中でも電気系の点検だったり水圧充填完了のサインだったりっていうのがいろいろとポイントポイントであるんですけれど、
じゃあ21号機のカウントダウンに沿ってじゃあ話していきましょうかね。
打ち上げ前の作業っていうところは今はですね、三菱重工業の打ち上げ輸送サービスの特設サイトっていうところに毎号機カウントダウンレポートっていうサイトがありまして、こちらの方にほぼリアルタイムで今ロケットがどのような状態にあるかってことをレポートされているページがあるんですけれど、
はい、
前回H2A の21号機コンプサト3とジコム W1、アリラン3号と雫ですね、これ打ち上げた際のレポートをちょっと元にお話しさせてもらいますと。で、ロケット自体は打ち上げの1日前 Y-1 ですね、Y-1 というか、まあ、正確には Y-0 なんで、打ち上げから24時間以内なんで Y-0 なんですけれど、だいたい打ち上げの12時間前に機体移動という、まあ、ロケットが VAB から、射点の方に移動する作業があります。その前にですね、まず第1回の ノーゴー判断っていう天候判断を含めた、総合的な打ち上げの合否を判断する、会議がありまして、そこでゴーの判定がかかるといよいよ機体移動が始まりますというところですね。
うん、
でまあ、ここで天候等が、条件満足していれば機体移動の作業ですね。で、これはロケットを発射台ごと動輪で持ち上げて、だいたい 500m ぐらいの距離をですね、30分ぐらいかけてゆっくりとこう移動していく作業なんですけれど、
うん、
まあ、実際打ち上げを見に行かれる方はこの機体移動も見とかないとちょっと損だよなというところは
確かにね、
うん、
これロケットの移動としてはまあむちゃっぱやですもんね。早いですもんね。
早いですね。
他のロケットと国のロケットと比べると、
そうですね。
めちゃめちゃ早いです。
まあ、ロケット自体が動くのも、まあスペースシャトルとアリアン5とあとH2A、あとは中国のロケットもまあロケット自体が発射台ごとこう動いていくっていうのがあるんですけれど、まあその中でもこんなねタイヤをつけた特殊なね動力でこう運んでいくっていうのは。ここぐらいなんで、他は全部鉄道のレールだったり、あとはケタピラーの
クローラーね、
うん、無限軌道のとこだったりするんで、
うん、
このスピードっていうのは映像で見てても速いなって思うかもしれないんですけど、遠巻きに見てても結構あれだけの大きさのものがこうスーッと横に動いていくっていうのは、
うん、
なんか見応えあると思います。
ね、
でまあ機体移動の方30分程度で完了して、射座ですね、種子島でいう と、はい、第1射点と第2射点とあるんですが、今回21号機は H2A なんで第1射点の方にですね、こちらの方に、ロケットの方が移動して着座します。でその際に、第2回の濃合判断ということで、いよいよその液体の燃料酸化剤等をロケットに注入すべきかどうかっていう判断が下されます。
はい、
はい、
これで効果がかかると燃料の方注入されるんですけれど、前回 H2B の2号機、あ、2号機じゃないか。燃料の注入が始まってしまうと、あと燃料の方また再度回収しないと、VAB の方にロケット戻せないということで、ここの天候判断が結構重要になってきます。
うん。
これの後にもし、ロケットの方打ち上げ中止延期っていうことで変装作業が始まると結構な重労働というか作業量的にボーンと増えちゃうので、う
ん
う
ん、
できれば入れる前に止めたいってところですね。止めるならね、
はい、うん、まあ、そもそもがまあ機体移動が始まった時点でほとんど始まったようなものなんです。でいよいよこれで第2回の濃厚判断で打ち上げの合否が出るとターミナルカウントダウン作業といいまして、まあ、打ち上げ本格的な打ち上げ作業ですね、
うん、
が開始されます。ここから射点周辺400メーターの立ち入り規制ということで、まだこの段階では燃料注入してないので射点の周辺の立ち入り規制400メーターということですね、
はい、
いよいよここから液体酸素系、液体水素系の地上設備、地上の配管ですね、こちらの予冷作業も、あとはタンク内の予冷ですね、こちらの方が始まる、うん、常温のままですとマイナス196度とかマイナス186度と、液体水素は260何度だ
?60 何度でしたっけ。
パッと出てこない。
うん、
そうですね。約マイナス260度。
はい。ね、そう、うん、極低温の燃料っていうのはそのまま、常温の配管タンクのところに流してしまうと、その瞬間に、気化して体積がボーンと増えて、爆発に近いような状態になってしまう。
はいはい。
はい。徐々にそのタンク、その他を冷やしていく必要がありますね。こういう作業が地上設備の予冷作業っていうのがあります。
うん。
大体これが終了すると、いよいよ燃料の注入を行うことができるんで、いよいよ3000メーターの立ち入り規制というものが始まります。
ああ。
まあ、液体燃料、まあ酸化剤もそうなんですけど、危険物を一箇所に集めて、あんな薄っぺらなタンクに詰めていくんで、まあ、もし爆発してもその被害が出ない範囲ということで、半径3キロのエリアを立ち入り禁止ということで規制されます。
うん、
一体これが打ち上げのまあ10時間前ぐらいですね。
うん、
はい。で、あとは、燃料の方をちょびちょびと、充填していくわけですけれど、その間にも、ロケットの方は姿勢制御系のフライトスリューテストといって、まあ制御機体の制御系ですね、飛行中の姿勢を制御するための装置等の動作が正常に飛行中の姿勢を制御するための装置の、が正しく動作することなどを確認しております。
うん、
で、まあ、電気系の、確認を進めている間に、水薬の充填の方、順次完了していきまして、水素系、液体酸素系 100% に充填されますと、あとは気化したガスを徐々にパージしながら、ずっと予冷状態といいますか、 100% の状態を維持していきます。う
ん、気化していく分を少しずつ補充電しながらですね。
そうです。機体のちょうど弾管部の横あたりから白いもくもくっとした煙みたいなのが見えますけど、はい、あれはまあ上段の酸素のパージが周辺の水蒸気凍らせて出てくる雲みたいなものなんですけれども、
う
ん、あと酸素は大気中にパージできるんですけれど、水素は、はい、パージしちゃうとそれ自身が燃えてしまうので、一回水素は回収して、うん、射点の横にですね、ちょっと覆いで囲われたプールみたいなところがありまして、うん、そこで未燃ガスをこうバーナーに火をつけてボーっと燃やしているところがある。
プールの下からガス出してるんですよね。
そうですね。で、水の
ブクブクブクっとこう水の上に出たものを広い面積で燃やしてる。
そうですね、まあ、通称
打ち上げ準備の画像とか引きの画像が入った時に 何回か見たことありますね。
そうですね、特に夜間の打ち上げ、今回の F21 みたいな夜間打ち上げの場合ですと、うん、引きの画像の際に、VAB から見て左側です、
うん、左側ですね、 VAB から射点第一射点を見て左側の土手の近くの方にこう火がボーボーと、あそこで水素燃してんだなとこの間も思ったんですけどね。
まあ、大体その石油の生成とかしてガスが出るところっていうのはそういう可燃性のガスを燃やすためのバーンポンドっていう通称を言うんですけれど、そういう処理設備っていうのがありますね、
うん、
でまあそ明かり、まあ、その火の見るのもあれなんですけれど、まあ、その間にも、電波系の点検や、姿勢制御系のフライトスリューテスト、これも順次進んで、先ほども行ったんですけど、姿勢制御系っていうのは結構重要なところなんで2回行いますってところがあり、うん、はい、で、いよいよ打ち上げの1時間前になってですね、第3回の濃厚判断というものがあります。これが、最終カウントダウン作業の、合否判定ですね。で、いよいよその電源の立ち上げ等、打ち上げに向けた作業っていう、打ち上げに向けたといいますか、まあ、ロケットを順次覚醒させていく作業になります。で、1時間前から、まあ、この辺からだいたい各宇宙が丘だとか長谷展望公園だとかにも人が集まり出す時間帯なんですけれど、うんうんうん、もう実際この段階になりますと何か作業をするというよりはもう確認作業ですね、
うん、
行っていて、ずっと時間が過ぎていて、だいたい30分前、まあ、このあたりからまた見に来る人や、まあ、それこそライブ中継なども始まる時間帯になってきて、注目度も高まってくるんですけれど、次のポイントとして出てくる打ち上げの4分30秒前、470秒前ですね。
うん。
6、あ、すいません。270秒前でしたね。
はい、270秒前。はい。
打ち上げの4分30秒前、270秒前に、自動カウントダウンシーケンスっていうものが開始されます。実質これが打ち上げの、よくロケットの打ち上げってどなたがその発射のボタンを押してるんですかっていうような質問が、射点では出されることがあるんですけれど、打ち上げのリフトオフの瞬間っていうのは特に何もボタンを押しているわけではなくて、自動のカウントダウンって言っちゃうか。自動的にこうロケットっていうのはその時間になったら飛び立つようにできているわけですね。で、そのシステムを起動するためのボタンっていうのが大体この270秒前に押されるんですけれど、
うん、
このボタンを押してしまうと、あとは強制的に何かトラブルが起こってシステムが落ちない限りは上がってしまうという、
うん、
はい、ボタンになります。
うん、
で、よく音声で聞かれる方なんかいらっしゃると思うんですけれど、機械音声で女性の声でですね、 X マイナス何秒っていう形でカウントダウンが始まっていくんです。
はいはい。
一応そこからはもう順次その自動的にロケットの方の点検で、それが完了すれば次電源の起動、あとは各水圧の点検等があって、打ち上げの6秒前にエンジンの方起動入りまして、リフトオフの瞬間に SRBA の方に点火されて、いよいよ打ち上げということになります、
うん、
打ち上げまで長かったですねというのもあれなんですけど、まあ、打ち上げの瞬間、まあ、これが X-0秒ということで、ここからは各、ロケットに搭載されている衛星のですね、投入される軌道によって、これからロケットがどのように飛んでいくかっていうのは変わっていきます、
うん。
でですね、ロケットの打ち上げの中で、まあ、大雑把に地球の周辺を飛んでる衛星っていうのは、まあ、ごく大雑把に言えば、3種類ぐらいの軌道に分かれまして、地球の南極、北極南極の間をこう通る、南北をこう回るですね、極軌道と言われる軌道と、あとは、地球のまあ、円周と言いますか、赤道方向にですね、こう、周回する、まあ、円軌道または静止軌道ですね。あとは、HTV などが打ち上げられる際の、まあ、軌道傾斜角のついたといったらあれなんですけれど、なんと言いますか、まあ、ISS に投入される軌道っていうのがあります。 普通への場合の極軌道の打ち上げの方からちょっと時系列の方をかけていきたいと思うんですけれど、H2A の場合、種ヶ島から、打ち上げになるんですが、種ヶ島っていうのは、東の方から南の方まで海に面しておりまして、まあ、どこに打ってもと言いますか、まあ、軌道は結構、よその国からすると自由にというか、幅が広く取れるところがあります。
うん、
ただ、種ヶ島から真南に打つと、ちょうどフィリピンの上を通ってしまうので、フィリピンというか、グアムの上ですね。なので、一回ちょっと左と言いますか、東側に
ですね。はい、地図で見ると右側。
はい。
うんうんうん、
ちょっとわかりにくいんですけど、まあ、東の、まあ、自転方向に打ってか、自転の加速度を得るっていうところもあるんですけれど、大きくはその、真南に打つと、第一弾の落下のあたりに島などがちょっと点在してるので、それを回避するために、ちょうどねじり込むように、左に打ち上がっていきます。わかりやすいのは、今回の H2A の F21 号機の打ち上げの際にですね、打ち上げのシーンで、今回から初めて 3D でこう打ち上げの経路がわかるような描写がありまして、それをフリーでなんかソフトとか配ってくれればグリグリグリグリ動かすんですけれど。極軌道の打ち上げ、まあ、として、まあ、例として出てくるのは、H2A の15号機の打ち上げ、黄砂と息吹の打ち上げですね。この際には、まあ、ほとんどというか、極軌道の打ち上げだったんですけれど、だいたい打ち上げの瞬間に、まあ、SRBA の方に点火されまして、そこからだいたい1分56秒、だいたい2分です。2分間程度、SRBA の方が燃焼して、第1ペア、第2ペアの方、あ、それは SRB じゃないや。
うん、息吹の場合、20、
はい、
202ですから、SRB に来るわけですね。
はい、SRB の方が分離されていきます。うん、このシーンは、夜間の打ち上げですと、ちょうど、種子島、まあ、鹿児島くらいまでなら、うん、SRBA の分離の瞬間、こう、くるくると落ちてくる SRBA の火が見えること
も、うん、ああ、はいはい。
この間の打ち上げの時はその直前で切れてがっかりでしたけどね。
ちょうどそうですね。だいたい 2分の頃皆さんこうやって、まだかなまだかなっていう時にパッと切り替わってしまった。
残念でした。はい。
で、まあ、2分間電動燃焼した SRBA 分離した後、あとは、第1弾の LE7A ですね。こちら吹かしながらどんどん、高度の方を上げていきます。
そうですね。とりあえず分離の時点で、まあ、だいたい55キロ、高度55キロぐらいですね。もう結構上がってますね。
そうですね。
速度が 1.7km/s。
はい。まあ、ただでも、その段階では全然軌道投入できるような速度でも高度でもないんで、
うん、
こっから、まあ大体また2分半程度ですね。ずっと上昇していくと、いよいよもう高度が140キロ、150キロ程度になりまして、まあ、100キロ超えると宇宙空間なんで、まあ、定義上ですね、
うん、
そのエリアになるともう空気の抵抗もないということで衛星のフェアリングの方分離されますと、
うん、
でまたそこからさらに2分ほど、打ち上げから6分30秒程度ですね。その段階で第1弾エンジンの方を停止しまして、この時点で高度が298キロ、だいたい300キロですね。グラフで書くと同じ2分2分2分で進んでいるのに、高度自体はどんどん2時間数のように上がっていくという、
うん、
面白い現象になります。というのも、まあ、同じ加速度でどんどん加速していくんで、理論上の等加速運動に近い動きなんですけれど、なんというか加速度が大きすぎるんで、まあ、到達高度も大きくなるっていうのはあるんですけれど、この加速の感じっていうのはなかなか表現しづらいところはあるんですけど、
う
ん、
そうですね。結局、エンジンの、パワーは、まあ、H2A の場合、大きく調整しないんで、まあ、ほぼ 100% でずっと推力出し続けるんですよね。
はい。
で、それが、燃料の方はどんどん消費してて、機体軽くなってくるんですよね。で、トータル重量が軽くなって推力一緒だから、どんどん加速度上がってくるんですよね。
うん。
だから、もう、時間が経つにつれて、ぐーっとこう、もし人が乗ってれば、G がどんどん上がっていくと。いう状態におそらくなってますね、ここで。
そうですね。まあ、これで速度も上がっていくんで、だいたいこの時点で完成速度が秒 速 3.2 キロっていうことで、まあ、それでもまだ秒速3キロ台なので、実質軌道に乗せるには秒速 7.7 キロなんで、まだ半分程度っていうことで、ここでいよいよ、1段の方役目を終えて、2段の方が分離されて、6分50秒ぐらいですね、このあたりから2段エンジンの燃焼の方がスタートしていきます。まあ、この間にも分離するまでの間に慣性の力でどんどん高度は上がっていくんで、だいたいこれで20キロ程度ですね、高度の方は上がっていくんですけれど、うん、
そうですね、速度は1回ちょっと落ちますね、
はい、
100mps ぐらい、うん、
で、まあ、ここから2段の方が9分程度ですね、
うん、
2段の方が、まあ、順次燃焼を行って、これで、獲得高度が671キロ、速度が 7.5 キロと、まあ、それこそ2段の点火してから、まあ、2段エンジンが燃焼終了するまででもう倍の値になっているんですけれど、まだこの段階ではフィリピンの海上、フィリピンまで行ってないんですよね、実質。場所で行くと、そうですね。あ、そうか、フィリピンにかかるかかからないかぐらい、
うん。そうそう、フィリピンの南端ぐらいですよ。第2段エンジン燃焼終了の時は。
まあ、実質7分ちょっとでこの辺、こんなね、フィリピンの先まで飛べるっていうのはすごいなと思うんですけれど、思ったほど遠くまで行かないんだなっていうのも一つ、意外とあの高度で行くと600キロとか、まあ、すごい高いところ飛んでるんだなっていうイメージがあるんですけれど、距離で見てみるとあんまり遠くまで行ってないんですよね。
そうですね。
まあ、その分その高度に振っているっていうところがあるんですけれど。で、第2弾エンジン停止、第2弾のエンジンが燃焼停止しましたら、まあ、その時点で衛星の方、順次分離していくんですけれど、まあ、大体その極軌道を回る衛星っていうのは地球観測衛星などが多いので、まあ周回する軌道も大体3、400キロから高いものでも600キロ、800キロ程度の高度になりますね。
そうですね。あの、やっぱり太陽同期巡回軌道に入れるのが多いんで、まあそうなってくるともう650キロ、700キロぐらいに大体軌道が限定されちゃいますからね、はい、高さはですね。大体まあ700キロ前後のところを飛んでると思ってもらえればいいですからね。
はい。で、まあ極軌道に関してはもうこの第2弾が燃焼停止した時点で、まあ、あとは慣性の力でぐいぐいと飛んでいくだけで、まあ、実質この600キロ近い高度になると、まあ、空力で落ちてくるのもかなり先の話ですし、まあ、制御落下で無理やり落とさない限りは、しばらくの間、第2弾は軌道に留まるということですね。
そうですね。
打ち上げ自体は、まあ、すべて衛星分離、まあ、15号機の際には、ピギーバックの衛星がいくつか乗ってたっていうところがあるんですけれど、まあ、主衛星であるいぶき分離するまでに15分、まあ、16分程度ですね、
うん、
時間がかかっています。まあ、打ち上げの準備1ヶ月前から始まりますと言いつつ、打ち上げ自体はたかだか16分程度で終わってしまうという、これがまたロケットの面白いところなんです。
う
ん、
そうですね。
まあ極軌道についてはこんな形。打ち上げとしては極軌道の打ち上げ、極軌道への打ち上げが一番短いですね。
まあ、そうですね。
高度自体もそんなに高くはないので。
うん、
で、続いて代表的な打ち上げとしてもう一つは、まあ、東西方向に打ち上げるといいますか、まあ、具体的には静止軌道に投入する打ち上げなんですけれども、まあ、こちら例としては、H2A の14号機の方をちょっとなぞっていきたいと思います。こちらは WINS、インターネット、超高速インターネット衛星、絆ですね。こちらも打ち上げ X-0 から数えまして、まあ、そうか、この時の打ち上げには SSB がくっついてたのか。はい。で、これは正常といいますか、この、前の段階の MT サット2上げた時には重量重かったんで、第1ペア点火の後に10秒後に第2ペアも点火して同時燃焼したんですけれど、 SSB 本来は第1ペア燃えた後に第2ペア点火なんで、
うん、
まあ、この14号機の打ち上げの際にはですね、H2A の型式としては H2A の2024っていう SSB といいまして、固体補助ロケットっていうのがちっちゃい細長いロケットですね。これが4本くっついた形の、まあ、最後の打ち上げ、うん、最後といいますか。
そうですね。あの、H2A タイプでは一番、あの、ノズルがいっぱいくっついてるタイプですね。
一番まあかっこいい、まあ、クラスター化してて、下から見るとかっこいいなって感じはするんですけど、まあ、
うん、
で固体補助ロケットがちょっと増えた形なんですけれど、まあ、これもだいたい1本1分ぐらいで燃焼しまして、まあ、それも順次分離して、SRBA は、他と同じく、まあ、だいたい2分程度ですね。まあ、この時には、ちょっと衛星重かったんで1分16秒の燃焼ということなんですけれど、で順次分離、 SRBA の分離までは、極軌道に打つ場合も、まあ、
ね、
静止軌道に打つ場合も大体同じなんですね。
基本的には同じですよね、
うん、はい。ただもうこの段階で打ち上げの方角っていうのが、まあ、そうか、分離するあたりまではほとんど一緒ですね、
うん、で分離するところまでは一緒ですね、はい、大体固体ロケットブースターたちがなくなるところまでは高度とかも含めてそんなには変わらないですよね。
そうですね、だいたい50キロから40キロの間らへんなので。
そうですね、で、
はい、で固体ブースターで初速を稼いだ後、第1弾の燃焼でぐいぐいと高度の方を上げていくんですが、まあ、その間にもだいたい4分程度で、高度160キロで衛星フェアリングの方分離しまして、
うん、
まあ、この時点で方角的にはほとんど真東を向いてます。そのまま徐々に第一弾の方燃焼しまして、まあ、極軌道の時と同じく6分半程度で第一弾エンジンの方燃焼終了して、その時点での獲得高度が242キロ、速度が 5.5 キロということで、先ほどの極軌道の場合より速度がちょっと高いんですよね。
そうですね、
はい。まあ、これが結局その東打ちと言われている地球の自転の、
うん、
加速度、まあ、加速度によってその完成速度を高めるっていうところの効果なんですけれど、
うん、
秒速 1.2 キロぐらい速くなったんでしたっけ。
そう、そうですね、いや、5.6、ね、こっちはメコでね、極軌道の方はメコの時に 3.2 キロだから、それがこっちは 5.5 ってメコで 5.5 キロだから秒速2キロちょっと
です、ね、
え、あの、稼げてますね、
うん。
まあ、もちろんその固体 SSB がいっぱいついてるっていうところもあるんですけどね、うん、
まあ、その加速度もあるんですが、まあ、大体今、
うん、
まあ、2キロ弱、
ね、はい、ぐらいは、あの、東打ちメリットですよね、
うん。
またこれがさらに赤道に近づけば3ぐらいいったんでしたっけ、確か。ちょっと 2A では、ね、赤道から打てないんで、 2A の場合だとどんぐらいになるかっていうのは分かんない。
ああ、そうですね、うん、
うん、
赤道から打ってるロケットと比較してもちょっとロケットの性能が全然違うんでね、
は
い、直接比較できないんで、ちょっとそこは残念ですけどね、
はい、うん。まあ、要はその2キロ分っていうのが東打ちのメリットっていうところになりますね。で、まあ、6分半程度燃焼した第1弾の方を分離しまして、今から、まあ、ここから第2弾の方燃焼が始まります。
はい。
で、前回の極軌道の際にはですね、第2弾、まあ、6分程度の燃焼だったんですけれど、第2弾、ここからですね、第2弾に、H2A の第2弾に使われているエンジンっていうのが LE5B2 という、液酸液水を用いたエンジンなんですけれど、このエンジンっていうのが再着火が可能ということで、まあ、実質再着火までしか行わないんですけれど、高度、順次高度を上げつつですね、燃焼を1回目の燃焼、2回目の燃焼と使い分けて、速度の方を増していく形になります。これなんで1回燃焼、2回燃焼を分けるかっていうとですね、
うん、
第1弾を分離した後に、極軌道の際はもうそのままゴーッと加速していくだけだったんですけれど、静止軌道に投入する際もですね、まあ、1回目の燃焼で6分程度燃焼して加速はするんですけれど、その後コースティングといいまして、静止軌道に投入する際には、まあ、赤道面に対して軌道傾斜角の方を調整しないといけないというところと、種子島から赤道までって結構遠いんですよね。 うん、その間に、まあ、獲得した速度で完成飛行でずっと飛んでって、赤道のあたりまで飛んでいくのに時間がかかるということで、その間にずっと孵化してると、どんどんどんどん高度だけが上がっていってしまって、
うん、
まあ、高度が上がるというよりは、
うん、結局、静止軌道に上がるだけの、衛星が届くだけの、速度を、まあ、H2A の仕事としてやるんですけど、まあ、その必要速度が秒速10キロなんですよね。
うん、
で、とりあえず1回目の燃焼が終わった時点で、まず 7.7 キロに達して、ここでも基本的には低軌道に乗ってるんですよ。で、そのまま引き続き燃焼すると、赤道上じゃないところで高度3万6000キロまで上がっちゃうんですね、10キロ。で、赤道を超えるときにガーッと加速して、10キロの速度を与えると、地球の反対側の赤道の真上で、ちょうど静止軌道のところに衛星が届くようになるんですよね。
はい、
その遠く打ち上げた一番遠いところが赤道上になるようにしたいんで、それにするには地球の反対側の赤道上で噴射しないといけないんですよ。
あ、
だから1回目の燃焼でとりあえず低軌道に乗せて、
うん、
高度、300キロぐらい、300キロから250キロぐらいの、低高度で赤道上までピューって飛ばして、ちょうどそのいいタイミングの赤道を超える瞬間のところでまた2回目の点火して秒速10キロまでそこで開けてやると、その今度はそこで切り離すと、衛星はその地球の反対側まで上がっていくときに高度3万6000キロのところまでガーッと遠くまで上がるというタイミングを作りたいんで、ここで1回止めて赤道上に来るまで待つんですよね。
いわゆる近地点高度っていうところで、まあ、ペリジーで孵化してやることで、
は
い。で、遠地点の高度を上げてっていう話なんですけれど。
うん、あれですね、だから、人工衛星が落っこちてくるときと全く逆ですよね。
そうです。
うん。
ああ、そうです。
スピードのブレーキをかけたら、その反対側が軌道が近づくわけだから、
うん、
その逆でこっち側でスピードを加速してやれば反対側が遠くなっていく。
そうですね。
平山さんの回でありました。
うん、ありましたね。
はい、うん、まあ、その辺ちょっと後半でまた詳しくやりますんで、とりあえず、この、はい、今はね、
そうです、
ね。そのためにタイミングを取るために2回に分けてますよって話ですね。
はい。
うん、
で、まあ大体その先ほど赤道の上空で、まあ2回の再着火の方を行って、ここでも大体4分程度ですね、第2弾の方燃焼して、うん、で、まあ、速度の方10キロまで上げてやって、まあ、ほぼ赤道の上空で衛星の方分離してあげるということですね。だいたいこの赤道上空まで行くのに30分程度かかるというところで、先ほど、極軌道の際に打ち上げ15分でだいたいフィリピンの上高度300キロぐらいで衛星分離しますよというところだったんですけど、
うん、
静止軌道に投入する場合は東向きに打って、だいたいニュージーランドの沖あたりですね。
そこですよね。だからこれ、グラフに距離が書いてないんですけど、
はい、
もう太平洋、ま、半分超える、半分ぐらいまで行っちゃってますもんね。
そうなんですね。
だから、静止軌道を上げるときは、高度じゃなくて速度に持ってってるんで、距離がすごい出るんですよね。
はい。というか、まあ、加速してる時よりも完成飛行で飛んでる時の方が、
うん、もちろんそうですね。
はい。まあ、長い
っていうのもあるんです。赤道を越えなきゃいけないから、分離までの飛翔経路の3分の、まあ、半分ぐらいは完成で飛んでるんですよね。
うん。
まあ、これも面白いのが、その、赤道に向けてというか、静止軌道に打つのと極軌道に向けて打つの H2A ロケットってほとんど同じ形式で打ち上げてるんで、まあ、その、姿勢のこれだけ変えるだけでここまでその到達距離と高度っていうのが変わるんだなってところは、その軌道力学というか、まあニュートン力学の面白いところがあり、
そうですね。
で、まあ、あとは、まあ実質この衛星分離したところでロケットの役目としては終了するんですけれど、静止軌道に対してはまたここから衛星さんの仕事ということで、うん、それ以降の話はまた後半の方をお願いします、
う
ん、
そうですね。
はい。で、まあ、もう一つ、赤道面に対して軌道傾斜角のついた、まあ、いわゆるというか、まあ、HTV の打ち上げですね、ISS の周回する軌道に対して打ち上げっていうのがあります。まあ、種子島から大きくこの3つの打ち上げなんですけれど、
うん、
この H2B による HTV の打ち上げ、コウノトリの打ち上げっていうのも、 ちょっとこれも今極軌道と静止軌道のに対する打ち上げのお話させてもらったんですけど、これもちょっと変わった打ち上げになってまして、ちょっと紹介したいと思います。
はい、
うん、まあ参考にするのは H2B の2号機この間打ち上がったやつですね、なんですが、まあ、H2B 自体は LE7A のクラ2機のクラスターエンジンで、あとは SRBA が4機くっついた状態なんで、まあ一段というか最初リフトオフ後の加速度っていうのは H2A よりも格段に大きいんですけれど、重量が重量なんであんまり速度が出ないっていうところがあるんですね、
うん、
で、まあ打ち上げ後、同じ SRBA を用いてるんで、だいたい2分程度のところで SRBA の方、第1ペア、第2ペアの方分離しまして、この時点でまあだいたい高度62キロ、速度が 1.9 キロっていうことで、先ほどというか、極軌道、静止軌道の打ち上げよりもちょっと高度が高いんですね。まあ、これ以降でかなり差が出てくるんですが、以降、まあ、第1弾の方をずっと燃焼しまして、打ち上げ後3分40秒程度のところで、高度120キロ程度のところで、衛星フェアリングの方を分離しますと。
うん。
で、第1弾はその後も燃焼を続けまして、5分47秒、だいたい6分程度ですね。この段階でエンジンの方を停止します。で、獲得高度の方が183キロ、速度が 5.6 キロということで、第1弾エンジンの停止のみで比べると、だいたい、高度自体は、極軌道の時の、まあ、半分とまではいかない程度、あとは、静止軌道の打ち上げの時よりも明らかに低いんですね。
うん。
まあ、物が重たいっていうところもあるんですけれど。
そうですね。
はい。
うん、だから、高度がね、半分。まあ、あとはその、まっすぐ速度を稼いでるっていうのもあるんですよね。
はい。
うん。高度よりも速度に振ってて、だから、太陽動機軌道に打ち上げた場合、メコですか、一段停止の時に、まあ、高度はこっちの方は300キロなんですけど、速度は秒速 3.2 キロぐらいなんですけど、H2B の2号機の場合は、高度は半分の183キロなんですけど、速度はもうここで 5.6 キロぐらいまで出てるんですよね。
はい。
ほぼ真上に向かってすごい速度で上がっていってるってことなんですよね。
うん。
まあ、高度ではなく速度に振ってるっていうところで、ここでまあすぐさま第2弾の方点火しまして、第2弾のエンジンの燃焼が始まりますと、で第2弾の方はこれもまあ同じく、まあ、H2A と B 第2弾は同じものなんで、燃焼自体は6分程度、打ち上げからだいたい14分程度ですね、燃焼しますと。で、この段階で獲得高度が289キロ、速度が 7.7 キロということで、まあ、高度的には倍いかない程度ですね。で、速度に対してはもう 7.7 キロということでし、軌道周回速度の方には達してしまうということで、
うん、
まあ、速度の分布でいくと一番速いんですよね、2B が。
うん、
まあ、時間に対しての
加速で
行くと。そうです
ね。そうですね。もう15分で。
15分ですもんね。
はい。で、まあ、もうその高度、まあ、その高度というか、その速度に達してしまうと、あとはコウノトリ、HTV の方を分離するだけということで、打ち上げ時間も15分と、まあ、全体から見ても一番短いですね。本当にその 16.5 トンの HTV をその、秒速 7.7 キロに上げるためだけに飛んでるっていうところが、
うん、
すごいところなんですけれど、これをさらにまあコードの図で見てみると面白いところがありまして、
うん、
まあ、打ち上げから1段分離で HTV の分離まではほぼまっすぐ真上の方にこう上がっていきまして、あ、 HTV の分離前ですね、そこまでまっすぐ真上に上がっていって、 HTV の分離の際にですね、高度的にはちょっと一回ガクッと下の方に下がると言いますか、
うん、
分離の直前に一番高い最高高度になりまして、分離の瞬間っていうのはもうすでに地球の重力に引かれて落ちてる瞬間なんですね。
H2A の2段の燃焼って通常はもう2段燃焼の時にはあまり上向いてなくて、水平に近い角度で速度を稼いでいく 地球の円周方向に対する接線方向の速度を稼いでって、で、それで周回第一宇宙速度、要するに 7.7 キロに近づいていくと、どんどんそれに合わせて高度が上がっていくっていう飛ばし方をするんですけど、今エッツさん言った通り、この H2B の場合は、2段目もほぼ真上に向かって加速してるんですよね。
はい。
うん。で、通常ならこう水平に加速していって徐々に高度が上がっていくんですけど、こいつの場合逆にガーって1段2段で両方とも真上にほとんど打ち上げて、で、7.7 キロに達した瞬間にカクッと下向きにして、水平より若干下向きに HCV を切り離すというような感じですよね。
はい。
どっちかというとね、アリアンの打ち上げに、の方に似てるかなという、
ね。そうですね。アリアンの場合は1段で上げるところまで上げて、2段はその後に、高いところから落ちてきながら、はい、
ね、
落ちながら加速するということで、うん、それで高度を犠牲にして速度を得るっていう打ち方なんですけど、まあ、うん、そこまで極端じゃないにしろ、
うん、そうですね。2A のね、通常の打ち方よりは、ずっとその、まあ、ほど、だから、距離的になんか全然進まないんですよね。
はい。HTV、まあ、コウノトリの分離の瞬間っていうのは、フィリピンを過ぎるか過ぎないかぐらいですね。
うん。
北緯でいうと大体10度より先、5度ぐらいのところですもんね。
うん。だからもうね、高度と速度の方に振ってるんで、っていうか速度が高度成分を含んだ速度がほとんどなんで、
うん
ね、あまり日本から離れないってことですよ、
ね、はい、距離としては出てこないけど、
ね、
であとは HTV に積んでいる、まあ、スラスターで徐々に高度の方を調整して、
うん、
ISS にじりじりと近寄っていくというところで、
うん、
まあ、
ですね、
はい、で、まあ、でこの後、まあ、H2B の打ち上げでは、まあ、分離した後も 2B の、第2弾っていうのは、まあ、その後 7.7 キロの速度を持っているので、低軌道の周回速度に入ってしまっているので、放っておくとそのままずっと地球の周りを回ってしまうということで、H2B の第2号機か2号機からは制御落下ということで、一周回してきた後に、種子島の上サイトを通過した後コマンドを送って、太平洋の中に落とすっていう作業があったんですけれど、
う
ん、まあ、ロケット自体も結局種子島のそば、まあ、種子島のそばというか太平洋の真ん中あたりで最高高度を取った後、徐々に落ちていって、ペリジー、まあ、近地点の高度になってから、また徐々に、遠地点の方に高くなっていくんですけど、その時点で、第2弾の再着火を行って、進行方向とは逆にですね、再着火を行って減速をかけて、まあ、徐々に高度を落としながら、最後は高度100キロのあたりから、大気圏突入させて燃やしますというところがありますね。
うん。
うん、
まあ、ここの、まあ、制御落下運については、平山さんの回などで、いろいろお話しされているので、ここはちょっと省略させてもらいます。で、うん、まあ、制御落下の話でもう一つちょっと追加でお話ししとくとすると、今度 H2B3 号機ですね、7月の21日に打ち上げ予定なんですけれど、これで打ち上がる HTV3 号機、コウノトリ3号機ですね、こちらの方再突入、まあ、これも役目が終わった後は ISS から分離して再突入するんですが、このペイロードの中にですね、再突入の状態を測るための計器っていうのが、アメリカ製のと日本製のものが1機ずつ搭載されてます。で、まあ、再突入の、まあ、状態っていうのを、映像と、まあ、温度分布とで、計測しようっていうミッションが一つあるんで、まあ、こちらも、ちょっと先の話になるんですけれど、HTV3 号機の再突入の際にはちょっと楽しみにしておいてもらえればなっていうのがあります。
うん。
ちょっと話は飛びましたけれど。
はい。
はい、すいません、ちょっとざっくばらに話してしまったんですけれど、打ち上げについてはこんなところです。
まあ、そうですね、大体こんな感じですね。
うん、
はい。